こんばんは、おこんばんは。ごきげんよう、ごきげんよう。はい。ホリスティック&スピリチュアルなメディア、カンタ。この番組、プレイヤースカンタは、毎日異なるパーソナリティが登場し、リレー式でお届けする人生応援型バラエティです。土曜日は私、板垣響がお送りいたします。仕事からの帰り道でお話ししております。ごきげんよう。こんばんは、ごきげんよう。はい。5月ラストの土曜日、いかがお過ごしでしょうか。ね。なんか夏日ではございますが、どんな風にお過ごしなのでしょう。はい。あれだ、ユニ先生の新しいご本が発売となりましたので、ビジネス×星、星×ビジネス。はい。ね。それを、ビジネス×星だ。読書、インプットに勤しんでおられる方もいらっしゃるのかなとか思いながらでございます。ね、私は明日からですね、しかと拝読いたします。そう、今仕事の現場の立ち会いからですね、帰り道なんですけれども、その現場でお昼ご飯に今日はずっとやろうと思っていたパソコンのデータ整備ができまして、とてもスッキリしていた気持ち。スッキリしていたじゃない、スッキリした気持ちです。そのデータ整理してる時にですね、2年前かな、2024年7月、カンタさんのコミュニティで、コミュニティの企画で私が展開したお茶遊び、茶道のことを扱う大テーマに、もうちょっと、本質であるとか、お作法のこととかも、ちょっとずつ触れながら、でも日常の遊びに落とし込むみたいな企画をさせてもらって、はい。そのお茶遊びのことをですね、香典さんという方が、おこんばんは、そう、書いてくださったデータが出てきたんですよね。香典さん、ご存知ですかね。カンタさんのイベントとかにもよくいらしてるのかな。はい。茶道の基本や作法を知るけど、そこを超えて自由に遊ぼうよみたいなことをテーマに、そのイベントをやったのを、コーデンさんがノートかな、ノートにですね、当時すごく素敵にまとめてくれていて、それが今日、ね、データ整理してる時に出てきたんですね。で、その中に茶道ってもしやどう切り取っても美しいアートみたいな、芸術作品なのかも。で、参加している私たちも、その芸術作品の一部。で、こんなに五感が満たされる面白いものっていうことに改めて気づかされました、みたいなことをですね、とても、ご自身の体験ごととして、で、今までのその知識と新たな発見みたいなところもすごくいい感じにまとめてくださっていて、ああ、そうだ、こういうことなんだよなっていうふうに改めて思ったわけなんですよ。で、私もその、総合芸術ってよく言われるけど、その部分もすごい大好きで、あと、喫茶子っていう、よく、お抹茶を扱ってるカフェとか、茶室にも ね、掛け軸とかでかかってる喫茶子っていう言葉。もともとは前後ですが、その喫茶子の私が好きな意味合いは、があって、お茶を飲んで気分を切り替えていけ、みたいな。お茶飲んでゴーみたいな感じの、その勢いある意味合いも大好きで、お、こんばんは。私はなんか日常的にその、毎朝シャカシャカ一服自分で立てている、自腹をしているんですけれども、その朝にシャカシャカするのが喫茶子だなと思って、うん。切り替えになって、こう動き出しができる、スイッチ的な意味ですごい好きなんですよね。ということを改めて思い出しました。なんか、うん、今朝もシャカシャカしたけど、自動的にそれやってるけど、そうだ、気分が切り替わるっていうこと好きでやってんだよな、みたいなこととかを思い出したりしたんですね。うん。あと、一つ、そうだ、思い出した。お茶、朝にお茶を飲むっていうことで、養生君的なことを言うと、朝茶は福が増すっていう。うん。朝茶は福茶、みたいな。福は幸福の福ですね。うん。朝茶は福が増す、みたいな言葉もあるんですよね。昔から言われてるって。うん。こう、ね、ご存知の方も多いかも。そう、朝茶は福茶。朝茶は福が増すって言われて、なんかさ、この朝のお茶は、いや、ほんとそうだなと思うんですよ。朝茶は福が増すっていう、そのさっきのね、朝一、自分のスイッチになるみたいなこともそうだけれども、よく言われるテアニン、旨味成分、美味しいし、まあそれが緊張とかを、イライラとかを鎮めるとか言われているし。うん。で、まあお茶といえばのカテキンは抗菌作用とかも言われるじゃないですか。うん。だからヘルシー、うん。元気が増すみたいなことなのかもしれないし。うん。そういう心身の福が増すみたいなことかな。ね。あと、まあ、カフェインのこう、作用もあるし。あと、まあ、内臓からの活性化みたいなことも最近はよく言われる。消化機能とか、免疫みたいなことも言われる。で、暮らしとしてはなんか私、葉っぱがそのまま粉になっててゴミが出ないってこともちょっと福だなと思うんですよね。うん。そう。で、この朝茶が福が増すっていうのが、朝のお茶は健康になるよみたいなことだけじゃなくて、福が増すっていうふうにまとめられている。朝茶は福茶。っていうふうに言われてるの、こういうまとめ方されてるのが最高だなと思って。ね、万葉集、和歌、俳句短歌、の国らしいなっていうふうに思うわけなんです。うん。なんかそういうふうに、ズバッと端的に、うん、伝えられる。で、なんか、覚えやすくて、ちょっと気分が上がるというか、心地よくいられる言葉みたいなのって、ちょっといいなと思って、そんな表現をまた磨き上げていきたいなと思うんですけど、そう。さっき話したコーデンさんもまた素敵な表現をしてらっしゃって、その私がやったお茶のこと企画も素敵に書いてくれたんで、多分、 香典、ノートで調べてくださったら出てくるかなと思うんですが、お茶飲みながら、一服しながら、見てみてって感じです。あと、インスタグラムに、気づきエッセイ漫画みたいな、ご自身の日常あったことをちょっと漫画みたいな感じで載っけてらっしゃって、コーデンさん、KO、アンダーバー、DEN、031524、すごくその視点が興味深い感じです。こういう視点で世の中見られるって素敵だなぁと思うものが並んでいるし、ああ、こういう時間を得てみたいじゃんっていうふうにも思ったし、自分がね、前に書いていただいたから言いますけど、書いてもらったから言うわけじゃないけどって言わないっていう。そう。なんか書いてもらったら、ちょっと自分のことを扱いやすくなった感じがするんですよね。さっきこう、ここで振り返らせてもらったのもその一つではあるし、自分のやってることをこう伝えやすくなったなっていう。なんか、とても素敵なことしてくださってるなというふうに、改めて今日思った次第です。だから、朝茶は福茶です。ごめんなさい、今言ってみてなんか、あまりにもわかるようでわかんなくて面白くなっちゃいました。そう。お茶、ね。ちょっとまあ、世界的抹茶ブームではあるけど、ほんと、シャカシャカしてるその音と、シャカシャカの単純なこう動きに、ちょっと自分がグッて集中していく感じもあって、なかなか良いじゃないですか。だから、ね。日曜日のおやつタイムにでも、まあ、週の始まりのスイッチ入れるのにどうぞどうぞって感じです。やってるよって、日常的にやってるよって方は、また来週もじゃあお楽しみよって感じだし。ね、朝茶は福茶っていう言葉を覚えていただいたら、美味しい一服で福が増すんだったら超いいじゃないですか。それで、ちょっと6月からまた元気に、ご機嫌に過ごしましょうぞ。というお話でした。あ、そうそうそう、その、コーデンさんが書いてくれたですね、私のお茶ごとイベントの時に、京都にある和久傳さんのお菓子を使わせてもらったんですよ。それね、夏の期間だけのお菓子で、名前ど忘れしちゃった。なんとかホタルっていう名前のお菓子。もう本当にとっても目にも美しいし、とても味わいも良いです。ちょっと、香典さんのでも、和久傳さんのサイトでも見て思い出さなきゃだけど、なんか夏の一服とか、夏のおもたせにおすすめなので、お抹茶好きだよっていう方は、ぜひとも一度ご賞味くださいませ。なんか、香典さんが書いてくれたことでいろいろお茶の楽しみとか、思い出しました。よ。 というところで今日はシェアさせていただきました。もうすぐ家に着きます。では皆様、今夜もありがとうございました。ではまたね。ごきげんよう。